ナーの皆さん、こんにちは。この時間は御子知心で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えてその時代や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組はトヨタガズーレーシング、ネッツカップ、ビッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ。これまでもこれからも技術力で地域に貢献、株式会社田中工務店。以上の提供でお送りします。改めまして皆さん、こんにちは。ラジオ散歩舞鶴ウォーカー、長野珠子です。前回はですね、おしま漬けのお話を皆さんにお伝えいたしました。もう皆さん、おしま漬け何のことだか覚えてくださいましたでしょうか。それでは早速、今日のゲストをご紹介したいと思います。なんとなんと、前回おしま漬けのお話を昔話風に書いてくださいました、ラジオネームおつぎさん。そしてもう一方、今日もですね、お話を作ってくださっています、谷口きみさんにお越しいただきました。おつぎさん、きみさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですが、おつぎさん、
はい、
前回はおしま漬けを作って、お話を作ってくださったんですが、今日は枯れ木ヶ浦伝説についてのお話を書いてくださったということで、枯れ木ヶ浦伝説、これはどういったお話なんでしょうか。
はい、ですね、現在は東舞鶴港と呼ばれている港のことを、古名は枯れ木浦と言ったそうです。ここで国づくりをするために、はい、宿儺彦と大名持の2人の神様がこの地に来て、このところに島を集めたんですけどね、この時に大きな声で枯れ木、枯れ木と叫んだそうです。これはおいでおいでという意味です。するとですね、4つの島が集まってきたそうです。で、この2人の神様が登った笠松山は今の東舞鶴の愛宕山で、呼びかけに集まった4つの島は、淵島、これは現在の浮島です。それと烏島、蛇島、そして利島であると言われています。
神様がこの4つの島を集めた伝説なんですね。
はい、
わかりました、ありがとうございます。それではお次さんが、この枯れ木ヶ浦伝説について昔話風に作ってくださったので、ここでご紹介したいと思います。昔々のこと、それは神様がまだ国づくりに一生懸命の頃のことじゃった。ここ舞鶴の地にも宿儺彦と大名持という二人の神様が国づくりにやってきたそうな。なあ大名持よ、この美しい湾に島が一つもないのは寂しいものじゃ。そこでここに島が欲しいの。ああ宿儺彦よ、そうじゃな、良い考えじゃの。ではここに島を呼び込もうではないか。二人の神様は話が合うと、早速海がよく見渡せる東の笠松山の頂に登り、声の限りに大きな大きな声で叫んだそうじゃ。枯れ木、枯れ木、つまり おいでおいでと島を呼び込んだそうじゃ。するとそれに応えるように、なんと4つの島が小さい順に湾の入り口からツイーッと入ってきて、それぞれが一番居心地の良い場所に落ち着いたそうじゃ。僕は小さいから陸に一番近いところがいいや、と淵島が言い、私たちは仲良しだから近くにいようね、とカラス島とジャ島がお隣同士に並びました。最後に来た一番大きな島が、一番大きい私が枯れ木ヶ浦を外敵から守るための戸の役目をいたしましょう、といったことから豊島という名になったそうじゃ。これが枯れ木ヶ浦に伝わるお話じゃよ。お次さん、すごいですね。もうこんなお話を作ってくださって。
ありがとうございます。とても上手に読んでいただきまして。
いやいや、ありがとうございます。昔からのこんなお話作りは得意でいらっしゃったんですか？
いや、まあそういう、まあ本を読むのは好きで、うん、もう子供の頃は図書館でいっぱい本を借りて読むのはやってたんですけど、はい、作るのはまあそんなに作文は苦手ですね。なのでまあそこはそれほどではなかったんですけど、まあせいぜい手紙を書くことぐらいがやってたぐらいですけどね、はい、
そうですか。いやでもね、素晴らしいですね。もう私も舞鶴では知らないことがたくさんあって、こうやって神様が島を集めたという伝説があるというのを、この枯木ヶ浦伝説のお話で初めて知りました。で今日はですね、谷口きみちゃん、きみさんにもですね、爆地岬という、なんだかねちょっと物騒な名前の岬なんですが、はい、このお話も作ってきてくださったんですけれども、
はい、
きみちゃんもこんなお話は昔からよく書いたりされてたんですか？
そうなんです。割と好きで創作するのは大好きなんですけれども、はい、この、まあ、爆地岬というのは舞鶴ウォーカーさんの、ホームページを見て、まあ、そのあまりストーリーを変えないで頑張ってみました、
うん、そうですか、ありがとうございます、はい、それではちょっと物騒な名前なんですけれども、この爆地岬のお話をきみちゃんが作ってくださったので、ここでご紹介をしたいと思います。舞鶴の瀬崎にあるフルルファームから北に向かって走ると海岸線にぶち当たります。その左手に見えるのが物騒な名前の爆地岬だそうです。その名前の由来ともなった民話が伝わっています。ではご紹介しますね。昔昔、この岬にまだ名前がついとらんかった頃のこと、岬の近くで龍神様とクジラの大王がばったり出会ったそうな。二人とも日頃から自分が一番と思うとったとこから自慢合戦を始めたんじゃ。
俺様はな、広い海の中で一番でかいんだぜ。世界中の海という海を泳いできたんだぜ。
とクジラの大王が言うと、
わらわは大空をどんな鳥より早く高く飛べるのじゃ。
と龍神が言います。するとまたクジラの大王が、
なんだそのくらい、俺様はどんな深い海でもいくらでも潜れるんだぜ、すごいだろう、
と鼻高々。龍神は鼻を押さえて、
そのような真っ暗な海の底など陰気くそうて、ああおぞましや、空高くから鼻で笑ってやるわ、ふん、
というもんだから、
なんだそんな低い鼻、笑ったらもっと低くなっちまうぜ、
ははははは、きー、そなたになんぞ言われとうないわ、 鼻の穴しか開いてないじゃありませんか。
嫌だったな。
言いましたとも。
くそー、お前の母さんでべーそ
ー。とば、子供の喧嘩のようになってな、どちらも一歩も譲らんかった。イライラと歩き回る龍神がふと足元を見ると、白い石と黒い石がいっぱい転がっとったんじゃ。
おや？
顔を上げるとちょうど大きな平たい岩もあってな。
そうじゃそうじゃ、ちょうど五石も五番もあるではないか。囲碁で勝負じゃ。
と龍神が言えば、
の望むところで
と、その石を使うて囲碁で勝負しようということになったんじゃ。クジラの大王も龍神もめっそう強うてな、なかなか勝負がつかなんだが、とうとう龍神が勝ったそうな。負けたクジラの大王は腹の虫が収まらんかったから、五番の大きな岩をひっくり返し、五石を龍神に投げつけた。龍神はひらりと空高く舞い上がって飛んでいき、二度とクジラの大王と会うことはなかったとさ。それからこの岬を博打岬と呼ぶようになったということです。その時の碁石は防波堤となって残り、勝負をした30メートルもある碁盤もまだあるそうです。明美さん、すごいですね。博打岬もなんと
ありがとうございました。
お話ですが、はい、こういうことから博打岬と名前がついたんですね。
はい、
もうね、もうそろそろね、もうお別れの時間となってしまいました。もう今日はですね、2つのお話、今お話をしてくださった博打岬と枯れ木ヶ浦伝説について、お次さんと君ちゃんにお話をしていただきました。お次さんも君ちゃんもまたぜひこの舞鶴ウォーカーを見てですね、はい、お話を作ってきていただけたらと思います。この番組は FM 舞鶴ウェブサイトのポッドキャストで過去の放送番組もお聞きいただけます。今回紹介した舞鶴ウォーカーウェブページのリンクもありますので、ぜひチェックしてみてください。この番組はトヨタガズーレーシング、ネッツカップ、ビッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、これまでもこれからも技術力で地域に貢献、株式会社田中工務店、以上の提供でお送りいたしました。お次さん、きみちゃん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。さよなら。